一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第27回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もですね、勉強の仕方について伺っていきたいと思いますが、
はい、勉強の仕方、はい、
今までもね、いくつかをお届けしてきたと思うんですけれども、
今まではあれ、はい、思想というか、あり方中心ですね。
あ、そうですよね、はい、
はい、まあ、いよいよここからはですね、はい、テクニック的なことを伝えていこうかな。
はい、知りたいです、
はい、知りたいですよね、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、それでは今日は何を教えていただけるんでしょうか。
今日はですね、はい、サンドイッチ式。
え、サンドイッチ式、
サンドイッチ
知識勉強法。
え、はい、サンドイッチ分かります。
サンドイッチ分かります。
サンドイッチ美味しいですよね。
大好きですね。
パンとパンの間に具が、
そうですね、
挟んで、
挟んであります。
いいですよね、はい、美味しいですよね。これをですね、
何の勉強法になるんですか。
勉強とサンドイッチとどう関係してるんだっていうところですよね、はいはい、長時間勉強する時の方法なんですよ、うん、
はい、
サンドイッチ式というの
は、はい、
うん、具体的に言うと、苦手な科目から始めて、はい、うん、次は得意な科目で、最後また苦手な科目、
はい、
想像してみてください。苦手な科目と苦手な科目で得意な科目をサンドイッチする、
はい、
例えば90分間勉強します。最初の30分を苦手科目、次の科目を、あ、じゃあ次の30分を得意科目、
うんうん、
で最後また苦手科目30分で締める。
へえ、そうするとどんなことが起きるんですか。
こうするとですね、はい、集中が持つんですよ。
あ、
つまり長い時間、うんうん、勉強が続く仕組みになるんですね、はい、続けられる仕組み。
それ聞いていいですか。ちょっとい
いですよ。
苦手な科目で今挟みましたけど、うん、得意な科目で苦手な科目を挟んでもいいんですか。
いい質問ですね、
はい、
OK ですよ。
あ、 OK ですか、これ、
はいはい、サンドイッチになる、サンドイッチになれば、うん、仕組みがサンドイッチになれば集中が長時間持つっていうものなので、
はい、
そこが得意な科目で挟んでも大丈夫なんです、
うんうん、
はたまた発想を変えてみましょうか、
はい、
書き取りとか英単語の練習、はい、まあ、どちらかというと頭をあまり使わないこなす系の勉強から始め、
うんうん、
真ん中を考える系の問題にし、
はい、
そして最後また英単語とか漢字の練習、
はい、
こなす系の勉強で締めると、こういうのもありですよね。
へ
ー、さらに、
はい、
本当に何でもいけるんですよこれ、はい、最初数学から始め、
はい、
次は文系の国語の勉強、はい、最後また、理数系である理科で締めるとか。
あ、それでも
文系を理数系でサンドイッチ、これもありですよね、
はいはい、
いろいろね、応用が効きます。
それって使ってる脳が違うってことですか。
うん、そうなんです、
はい、
結局同じことをずっとやって続けていくと、うん、脳の回転がゆっくりになってきてしまうので、はい、効率が落ちるんですよね。
そうですよね。
で、これを切り替えていくことによって、はい、集中が持ちやすくなる、
はい、
つまりこう脳の回転が遅くなってきたなと思ったところでまた次の科目に切り替わったりする、次の勉強に変わったりするので、
はい、
またこうリスタート、
うん、
脳がよく動くようになるんですよね、
はい、
うん、なので集中が持続するっていうメカニズムなんですよ、
はい、
これはね、学びの子たちも本当によく使いますよね。好んで使ってますね、
はいはい、
うん、アレンジは生徒それぞれいろいろです。
私も経験があります、
うん、経験があります。お、どんな経験ですか。
30分読んで、
うん、ちょっと本も読んで、
本も読んでいて、
うん、
ちょっと飽きてくると、うん、他の本を読むみたいな、
うん、なるほど、はいはい、
そうするとまた他の本を、うん、新鮮な感じで読めるので、読んだりとかっていう、うん、なので、
でまた最後戻ったり
戻らなかったサンドイッチしてなかったですね。
サンドイッチ
じゃないですか。なんですけど、でも集中が持つっていうのは、うん、やっぱりこう短い時間でこう切り替えていくっていうのが必要かなっていうのは、
うん、
日々こう生活してても感じます
ね、うんうん、そうですよね、はい、うん、はい、 あと発展バージョンもあって、
はい、
今でもあるのかな、ハンバーガーでダブルバーガーって、
はい、あるんじゃないですか、
うん、ダブルバーガー、はい、昔のダブルバーガーってこういう順番になってますね、はい、上から行くと、はい、パンのことバンズって言いましたっけ、
あ、言いますね、
は
い、
バンズ、パテ、はい、肉のことですね、
肉に、はい、
あった、よかったバンズ、パテ、
はい、
バンズ、パテ、バンズ、だからバンズが3つ重なってるもの昔ありましたね、最近見ないですよね、
見ないですね、中にパテが2枚とか、
うん、そうそう、パテパテで続きますよ ね、はい
は
い、ね
え、バンズは2枚な感じがします、
ね、まあ、話は戻しますね、
はい、
で昔 の、 そのダブルバーガーをイメージしていただきたいんですよね、はい、だからバンズパテバンズパテバンズ、うん、これを、はい、サンドイッチ方式の、まあ、勉強の場に変えたら、うん、得意苦手、うん、得意苦手得意、
うん、
でこういうふうに続けること、はい、スケジュール立てることも可能になってくるんですよね、
はいはい、
うん、2時間とか3時間とか、うん、長い時間勉強するときにはこういうやり方がすごくいいですよ、ね、はいはい、でこれがサンドイッチをこういくつか重ねたような、はい、アレンジした応用編になってくるんですが、はい、これも有効的です、
わかりました、
うん、
さっき、うん、こう例えば書き取りとか英単語をやってた時に、うん、なんかこう集中が持たないなってなった時に切り替えるって言いましたよね、
はいはい、
それって、まあ、30分最初やろうかなって思ったけども、うん、もう15分で集中が切れてしまったっていう時なんかは、
うん、
もう次に切り替えていった方がいいですか、
そうですね、はい、あんまりね長い時間組まない方がいいので、
はい、
これもね、数やってくるとどういった勉強がどれくらいの時間なのか、う
ん、
でどういった時間、はい、どの内容がどれくらいの時間が自分に適しているのかっていうのを数やってくるとだんだん分かってくるんですよね、うんうん、
はい、
なので時間を計りながら、うん、それからスケジュールも出せながら続けていって、その時間感覚と、問題感覚ですか、難しさの感覚、作業の感覚っていうのかな、はいはい、っていうのを身につけて磨いていかなくてはいけないので、はい、最初はズレはあると思いますが、まあ時間を意識しスケジュール立てした中で入ってもらった方がいいですけど、そもそもスケジュール立てができないとサンドイッチなんてイメージできないじゃないですか、
そうですね、
うん、この後、まずこれやって次これやってその次これ頭の中でね、さらっとスケジュール立てして初めてサンドイッチ式になるわけです、
はい、
サンドイッチ式をするっていうことはスケジュール立てができてるってことです、
うん、
うん、まあ、多少の時間のズレは最初は出るかと思いますが、時間がずれないように、次気をつけようっていうことを守ってもらえたらなと思うんですね。
はい、
ね、勉強の仕方、ね、うん、前も言ってましたが、うん、アップデートさせていくっていうのが、あの学力向上の大きなコツになってくるので、うん、そこを意識してもらいたいかな。
はい、はい、まあ、その長時間、ね、4時間とか5時間やるっていう中でも、うん、やっぱり1時間に1回は休憩っていうのが入れてた方がいい。
あ、なるほどね。休憩もね、サンドイッチとして取り入れてもいいですよ。
え、どういうことですか。
うん、例えば勉強をやったら休憩、はい、で勉強とか、
あ、はい、
休憩っていうものを勉強時間で挟むとかね、
はい、
うん、なので休憩を入れる必要はある。
その休憩は、うん、例えば普通に考えるとまあ10分15分とかでもいいんですけど、うんうん、30分休憩してからまたやるっていうスケジュールの立て方でも OK、う
ん、OK ですよ。あ、うん、休憩はね、人によって取り方っていろいろありだと思うんですよ ね、
はい、
ね、5分の子でも大丈夫ですし、うん、30分とか1時間間に取った方がいい子もいるし、うん、
はい、
まあ、そこはお任せしますけども、
はい、
まあ、自分に合った休憩時間っていうのを数やりながらこう探してもらえたらなと思います、
はい、
休憩なしはやめた方がいいですよね。
休憩なしで続けて4時間5時間は
効率が悪くなるので、ね、
はい、
うん、休憩をうまくこうサンドイッチしながら長時間勉強に励んでもらいたいなと思うんですよね、
はい、
ね、これからまあ中学入試、それから高校入試、まあ、大学入試もそうですけども、うん、長時間勉強するっていうことが、ね、こう多くなる時期にやってきたじゃないですか、
は
い、
そうですね、
こうサンドイッチ式うまく使っていただいて、はい、ね、こう効率よくこう身になる勉強っていうのを、ね、やってもらえたらなと思いますよね、
はい、でこれまでもこういろいろ、ね、勉強の仕方っていうのを、うん、あのお伝えしてきたと思うんですけど、
はい、
まあ、こう4時間とか5時間やるっていう時でもやっぱりこう、はい、ライオン法でしたっけ、
ライオン法、はい、
あの眠くなる時間にはやらないみたいな、
はい、
そういうのも意識しつつ、
ライオン法はまた語りましょうね、うん、
はい、
ああいうの大事ですよね、
はい、うん、っていうことも意識してやる、勉強を始める時間っていうのも、
はい、
眠くならない、ご飯食べた後やらないとかっていうことも入れつつの方が、うん、勉強の効率としては上がっていくっていうこと
で、まあ、そうですね、もっと1日っていう単位で見た時に、
はいはい、
そういったライオン法、食事をいつ取るのか、 いつ休むのかっていうのを考えながら立てた方が効率いいですよね、はい、それはまた今度お話しましょうね話したそうです
いやいやいいですわかりました、はい、今回は、サンドイッチ式の勉強法についてお届けいたしました。学びカフェではリスナーの皆さんからの番組への質問、感想を取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。